さあというわけでございまして、未来タイムなる FM 時フライデーパンチ、イメアスと
露木まどかが甲府市の有明フィレンツェ本社スタジオ A から生放送でお送りしています、うん、さあこの時間はですね、大学の新しい学科のご紹介です、うん、山梨県内の著名な大学である健康科学大学の健康科学部理学療法学科教授で学科長の粕山達也さんにお話を伺っていきます、うん、粕山先生はハンガリーとスロバキアから帰国直後ということで、まあ、日々こうお忙しい中ではあるんですけれども、うん、今日スタジオにお越しいただいております。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします、う
ん、そして粕山先生は健康学科大学でこう教育に携わりながら、うん、まあ、現役の理学療法士トレーナーとしてご活躍ということで、まずはじめにこの理学療法士のお仕事について教えていただけますか。
はい、はい、理学療法士はですね、うん、怪我や病気などで体に障害のある人や、うん、障害の発生が予測される人に対して、うん、基本動作能力ですね、立ったり歩いたりの回復や、また障害の悪化を予防することが仕事になります、
うん、
運動だったり、まあ、温めたり電気を流したりなど物理療法といいますが、こういったものを用いて自立した日常生活が送れるように支援するのがリハビリテーション専門職になります。
なるほど、
うん、もう基本のその動作能力って本当日々の生活で欠かせないですもんね。
そうだね、
うん、そして理学療法士の方はその病院だけではなくてさまざまなフィールドでご活躍ということなんですが、うん、先生ご自身のその活動っていう部分についても教えていただけますか。うん、
はい、私が理学療法士になった頃はですね、整形のクリニックで地域の高齢者だったりスポーツ選手を多く見ていました、
うん、
群馬の方にですねスポーツ整形クリニックで働いておりまして、はい、プロのサッカー選手や、うん、全国トップレベルの高校野球サッカー選手などを担当していました。
なるほど。
そこから働きながらですね、大学院を出て教員になるために現在健康科学大学に移りました。こちらに来てからですね、カヌー競技のトレーナーになりまして、現在カヌー連盟でですねトレーナー委員長等を務めまして、オリンピックや国際大会などに関わっております。
すごい。
あと、まあ、研究においてはですね、成長期のスポーツ障害の予防に関する研究を行っていたり、うん、あと子どもの発達やスポーツ障害との関連などを明らかにする取り組みを行っています。
うん、
で、まあ、小学校や中学校などにも出向いて学校保健の分野で理学療法士が役立てることなどを伝えています。
なるほど。でも風間先生あれですもんね、うん、見た目めちゃめちゃ若いし、
そう、
ね、
とても
う
ん、イケメンでいらっしゃる。
めちゃめちゃ日焼けしてますもん ね、
ね
やっぱり外でのその、うん、あれですか、活動が多いから。
そうですね、海外大会に行った時にずっと屋外にいたので。
あ、なるほど、はい、すげえ健康的に焼けてるもんね。
そうなんですよ、うん、
あと風間先生、偶然なんだけど俺が地元で通ってる整形外科の先生にちょっと似てるんですよ。だからすげえなんかちょっとホッとするみたいな。今井さんじゃあいつもの電気ねみたいなって感じになった、ね、電気当てるやつがちょっと
勝手ながらこう親近感を、抱いて
ありましたけどね、はい、まあ、そんな先生なんですけど、東京オリンピックでもご専門生かしまして、うん、競技を支える立場でご活躍されたということなんですが、オリンピックでの先生の活動をちょっと教えていただけます、うん、
はい、うん、昨年オリンピックが行われまして、私はカヌースプリントとカヌースラロームという競技会場で、
うん、
会場の主任理学療法士という立場で参加させていただきました、
はいはいはい、
理学療法士は医務室の方でですね、コンディショニング、うん、まあ、応急処置等の対応が中心となっていたんですが、はい、私は主任という立場で実務だけでなく、
はい、
マネジメント等についても行っておりました。
なるほど。
まあ、世界一大きい大会ですので医療関係のですね、内容もいろんな規定があったり、
はい、
管理体制があったりして、大会のですね、医療マネジメントに関しても大変勉強になる大会でした。
これでも大変だったでしょ、やっぱり。
うん、そうですね、いろんな国際カヌー連盟とか、
うん、
IOC ってこうオリンピック委員会とか、はいはい、いろんな人が来て。
そうですよね、いろんな人が関わってから、ね、全てにね、
普通の大会ではないなっていうのを実感しました。
なるほど。
でも本当に幅広いこのね、知識を持たれて日々、ね、うん、ね、ご活躍されてるんだなって、はい、感じますよね。 そして先ほどお伝えしましたようにハンガリーとスロバキアにあのスポーツトレーナーとして帯同なさったということで、うんうん、コロナ禍で、大変な中でのこの国際大会だったと思うんですけれども、ね、どうでしたか？
そうですね、うん、出国前とか帰国前に検査を行ったりですね、はい、大会中、感染対策を徹底するなど、いつも以上に気を使う帯同になりました。実際に海外では急遽検査の予約をしたりですね、大会中に検査場に選手を連れていくとか、
なるほどね、
大会中のスケジュール管理が結構大変でしたね。誰がいつ感染して隔離どうするかとか、あと国によっても隔離の基準がいろいろなので、あらゆる状況を想定しながら対応していました。いろんなテレビとかでいろんな競技団体が感染で試合に出られないという、ニュースも聞いていましたので、無事に全員出場して帰国できたので、
いや本当それは良かったですよね。
良かったです。
そうですね、もうせっかくね、こうね行ってるわけですからね、
だから実務以外にも精神面としても大変ですもんね。
そうですね、
そこのフォローアップっていうかね、
はい、そしてですね、リハビリテーションの、専門職としては理学療法士だけではなく作業療法士も知られているんですけれども、ちょっとここでですね先生にこれらの資格の特徴や違いなどについて教えていただきたいんですが、いいですか？
はい、リハビリの対象としてですね、理学療法は身体、体に障害のある人が対象になりますが、作業療法というのは体とあとは精神的な部分です、心の部分に障害がある人が対象になります。リハビリの目的としましても、理学療法は寝返りしたり立ったり歩いたりなどの基本的な動作ができることを目的としてリハビリを行いますが、作業療法では着替えであったり食事入浴、仕事復帰、またその人の趣味などを生かしてより応用的な動作、日常生活ができることを目的としています。
なるほどね。
実際 の, リハビリの内容もですね、理学療法は関節を動かしたり筋力トレーニングなどの運動療法が中心になりますが、作業療法では日常生活の練習とともに手芸や工作、音楽などの創作活動を取り入れた治療を行っています。
なるほどね。
なんかこうね、支えていくっていう部分は同じですけども、目的によってそのいろいろリハビリの内容もね、変わってくるということなんですね。
そう
ね、
相手の方によってこういろいろな入れ方を変えていくってことも ね、臨機応変にね。
っていうことですよね。そして先生のお話を伺い、この理学療法士や作業療法士に興味を持った方も多いと思うんですけれども、健康科学大学では先生の所属する理学療法学科とですね、作業療法学科が統合し、来年の4月から新たにリハビリテーション学科に生まれ変わるということなんですが、このあたり の経緯についても教えてください。
はい、現在ですね、社会でリハビリというものの対象がですね、医療分野だけでなく教育や職業、あと社会福祉分野等と、様々に増えてきております。今後はですね、今まで以上に理学療法と作業療法のそれぞれの専門性を生かしながらですね、お互いが協調的に行っていく必要がありますので、よりこう高度なリハビリテーション医療に対応できる人材の育成というところを目的にしています。
なるほど。
そしたら現状を踏まえてですね、来年4月よりリハビリテーション学科へと再編することになりました。
じゃあこれはこのリハビリテーション学科になるということで何がどう変わるのかということをちょっと具体的に教えてもらえますか？
そうですね、大きく3つの狙いがあります。まずは今言われたチーム医療の推進というところで、お互いコースですね、合同で授業を受けられるようになりまして、お互いの専門性を理解するというところになります。で、一部先行してですね、授業等を行っておりますけれども、学生からはですね、お互いのコース、学科間ですね、交流が増えたというところで、多くの声が聞かれています。で、また2つ目としてはですね、お互いの専門分野の理解というところで、それぞれのコースの科目が履修できるようになります。
なるほど、なるほど。
最後3つ目ですけれども、理学作業でですね、共同で研究を進めていくというところを目的として、例えばですね、両コース共同の卒業研究などを取れるようになります。
なるほど、
はい、すごい、学べるその知識の幅も広がっていますし、また対応できる、人材というのも増えてい 行きそう だね、はい、気がしますよね。ではこれからの理学療法士や作業療法士はどのようになっていくと思われるかというのを先生のちょっとお考えぜひ教えてください、
はい、そうですね、うん、国の統計でもですね、あの2040年ぐらいまでも医療福祉系の人材というのが必ず求められるというふうに言われています、
はい、
昨今ですね、こう病気や怪我の予防も含めて、うん、あの理学療法士や作業療法士の活躍が期待されています、
うん、
実際にこう病院や施設だけではなく、うん、あの企業などで腰痛予防であったり健康管理、うんで、まあ、活躍していたり、あの私が行っているですね、小中学校に行ってこう学校保健など新しい分野でも専門家としての能力を生かした活動が期待されています。
なるほど。
まあ、リハビテーションというのはあの世界の共通言語ですね、あらゆる場面であの人の健康に関わっていくというのは考えております。
なるほどね。
確かに病院や施設というイメージが、ね、強いですけれども、それがまた企業にこう広がっていって、また皆さん その存在のね大切さっていうのもどんどん上がっていきそうですもん ね
やることがすごいいっぱいあるもんね、肉体的にも精神的にも全部合わさった部分と、それとやっぱ予防の部分もね、
あ、そうですね、
全てまとめた学科とを作るってことですね、
はい、いやこれはすごいです
ね、
はい、ちょっと我々も勉強に応させていただきましたけれども、あの笠山先生
でもやっぱり喋ってる声 の、 あの感じがすごく安心しますね、
あ、そうですね、
ありがとうございます、
先生お持ちの ね優しさですね、はい、ということでお忙しい中、笠山先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は山梨県内でも著名な大学、健康科学大学から理学療法学科教授で学科長、さらには現役のナショナルチームのトレーナーとしてもご活躍の笠山達也先生にお越しいただきまして、理学療法士の仕事や来年4月より始動するリハビリテーション学科について伺いました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5